私はマラソン大会が火曜日にあって、前後五島に行きますので月火水のミサはお休みにしたいと思います。マラソン大会に行くくせにほとんど練習してないんですけども、ほぼぶっつけ本番なんですが、怪我しない程度に参加しようと思っています。あと数年すれば多分参加者の中で 最高齢になるんじゃないかなと思っております。わかりません。私の他に先輩が2人ぐらい参加しているので、この2人がまだまだやるって言えばまだまだですけども、もうそろそろこの先輩たちもガタが来るんではないかなと思いながらですね、早く落語せよと思いながら、それだけを楽しみにマラソン大会に行っているような、今日この頃です。教皇フランシスコは自発教令の形式による使徒的書簡アペルイッイルリスを2019年の9月30日に交付して、年間第三主日、このミサを神の言葉の主日と名付け、神の言葉を祝い学び広めることに捧げることを宣言されました。この自発教令の一部を引用いたします。それぞれの共同体はある程度の荘厳さをもってこの主日を特徴づけるために、自分たちにふさわしい方法を見つけていくことでしょう。しかし大切なことは、神の言葉の規範としての価値に改修の注意を向けさせるために、聖書の言葉がミサにおいて賛美されることです。この日曜日には主の言葉を告げ知らせることを際立たせ、説教においてその言葉をふさわしく称えることを強調するのが特にふさわしいと言えるでしょう。司教たちは典礼における神の言葉の告知の重要性を明らかにするために、朗読奉仕者の選任式、あるいは朗読者を任命するための類似した式を執り行うことができるでしょう。この点について御言葉の神聖な朗読者となるために必要な養成を信者に提供するために、新たな試みがなされるべきです。このことはすでに祭壇奉仕者、あるいは聖体拝領のための臨時の奉仕者の場合には行われています。使牧者たちは聖書をどのように読み味わい、そして日常的にどのように聖書とともに祈るかを学ぶ重要性を示す手段として、聖書あるいは聖書の中の一つの書物を全回収に与える方法を見つけることもできます。特に霊的読書レクツィオ・ディビナの実践を通してそうすることができます。ここまでの引用でいくつか大事だなと思われる点を抜き出しますと、聖書の言葉がミサにおいて賛美される工夫をしなさい、主の言葉を告げ知らせることを際立たせるようにしなさい、説教においてその言葉をふさわしく称えることを強調しなさい、そして霊的読書の実践をしなさいと、この4点が差し当たり必要です。1つ目、聖書の言葉がミサにおいて賛美される、これについては朗読聖書を祭壇に立てかけて、 そこから聖書を説教台に運び、可能な限りうやうやしく朗読することを本日心がけました。年間第三主日に忘れていなければ、続けてこの祭壇から聖書を運んで説教台で朗読するということを続けたいと思います。二つ目、主の言葉を告げ知らせることを際立たせる。この点についてはいつもは毎週用意されている聖書と典礼を使用している信徒の朗読者も、朗読用聖書全体で3冊用意してありますので、主任司祭と第一朗読第二朗読の方々が朗読用聖書をできるだけ使用し、信徒席から運んでいくようにすると良いと思います。三つ目、説教においてその言葉をふさわしく称えることを強調する。たった今ふさわしく称えるための具体的な取り組みを説明しております。神の言葉に対する最大の敬意を表すために、繰り上げのミサとくじのミサでは朗読聖書に献香をしてみたいと思います。そして最後、四つ目として、霊的読書、ラテン語ではレクツィオ・ディヴィナと言うんですが、この実践です。私たち長崎教区の教会は聖書愛読という取り組みを続けています。この取り組みをさらに磨いていくことが霊的読書につながっていくと思います。霊的読書についてもう少し話しておきます。聖書を読むことで私たちが導きを得ていると感じる。霊的読書はここまで私たちを運んでくれます。例えば今週の福音朗読、4人の漁師を弟子にするという場面が選ばれていますが、朗読が私たちをその場に立ち会っている登場人物の一人と感じさせるほど気持ちを込めて読み返して見てほしいのです。ヤコブとヨハネの場面で、そこから進んで別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父親のゼベダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、彼らをお呼びになった。この二人もすぐに船と父親とを残してイエスに従った。ヤコブとヨハネの立場に立ってもう一度読み返してみると気づくことがあります。なぜ二人はすぐに船と父親とを残してイエスに従ったのでしょうか。自分なりの答えにたどり着くまでゆっくり読んでみたり、二度三度読んでみたりしてください。どうしてこのヤコブとヨハネはすぐに船と父親とを残してイエスに従ったのでしょうか。また船の乗組員と父親の立場に立ってみましょう。なぜ父親は息子二人を止めなかったのでしょうか。反対もせずに送り出したのでしょうか。皆さんなりの答えが見つかるまで繰り返し読み返してほしいのです。すると聖書を読むことで私たちが導きを得ていると感じる、この段階まで導かれていくと思うのです。この父親の立場に立ったときに、一つだけヒントといいますか答えといいますか 言うとすれば、息子が何かしたいっていう時にですね、父親、母親は私たちの心配はしなくていいから行ってきなさいと、まあ大概の親は言うのではないかなと思います。私たちは誰もが父親であったり母親であったり息子や娘であったりするわけです。息子が船と父を残して出ていく、なぜ止めないのか、なぜ反対しないのか、その答えが父親にも息子にも見えたとき、私たちは今週の朗読から導きを得ているのであり、そのときこそ霊的読書を体験しているのです。これから私たちは年間第三主日を神の言葉の主日として繰り返し祝い迎えます。この主日が日々の生活に神の言葉を取り入れるきっかけとなりますように、日々神の言葉に導かれている実感を得られる、その取っかかりとなりますように、暗闇に住む民の大きな光、死の影の地に住む者の光であるイエスに続けて照らしと恵みを願うことにしましょう。